間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
食欲の秋、芸術の秋って言ってるね、人それぞれの秋の過ごし方があるんですが、はい、この番組はヒット商品の秋としてね、今回もどんどん気になる新商品をご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、最初のコーナーは5分間の最新トレンドチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、極め炊き。炭や土鍋といったように特色のある内釜が揃う高級炊飯器のマーケット、この秋ここにユニークなモデルが参入します。象印マホービンが発売する極め炊き NPSA10。 編集長、これはどんな特徴がある炊飯器なんでしょうか。
はい、この極め炊きはね、実際のかまど炊きと同じ仕上がりを目指して、炊飯器の内釜に唾をねつけた点がユニークな新商品なんですね。
あの帽子の唾のような、あのヘリの部分にこうついている感じですね。
そうです、あの釜飯の釜とかね、あれと同じような、ね、ものがついているということなんです。でこの炊飯器の、ね、開発にあたって、かまど炊きのご飯が人気のお店でね、炊飯方法を研究してね、ムラのない美味しい炊き上がりにするためには側面まで、強火で均一に加熱することが必要だということが分かったんですね。そこでね、この内釜のつばに密着するように本体内部にヒーターをつけたんです。でこれによってね、上下のヒーターだけでなくて、横からも直接内釜に熱を伝えることができるようになったということなんですね。あと内釜も広く浅い形なんですけれども、これによってね、熱の対流が起こりやすくなって炊きムラを抑えられるようになったんです。気になる価格なんですが、アルミ素材の内釜は1点ずつ削り出しているためにちょっと高めなんですね。予想実売価格89,800円です。
その2、ナノケアに新商品登場。パナソニックのスチーム式美顔器ナノケアにニューモデルが登場しました。パナソニックはこれまでナノ技術を活用したスチーム式美顔器と寝ている時専用のナイトスチーマーを発売しています。今回新たに発売されるこの製品はどんな特徴があるんでしょうか。
あの既存から言うとね、今回のこの商品というのはこれまでに発売された2つのタイプの美顔器が1台になったというものなんですね。スチームによるエステと、帯電した水の微粒子ナノイーを使った寝ながらエステというのが両方できるというね、1台2役の製品です。
優れものですね。
スチームのエステが、スチームを角質層まで届けて肌に張りや弾力を与えるのに対して、寝ながらエステの方はね、ナノイーを発生させて肌の潤いを保つと言われてるんですね。でこの効果の実感が高いスチーマーというものと、寝ながらケアができるね、手軽なナノイースチーマー、これどちらにするかを迷って、これまで購入にね踏み切れない人も多かったそうなんですね。でそこでスチーマーにナノイー発生機構を、くっつけちゃって、忙しい日にはナノイーで寝ながらエステをしてね、時間のある日はじっくりスチームをというふうに、1台を使い分けれるようにしたというわけです。
その3、蝶々。日本玩具協会が主催する日本おもちゃ大賞で大人も楽しめる玩具を表彰する部門で優秀賞を獲得したのが天陽の蝶々。漢字で超えるの蝶と、あの蝶何々っていう蝶ですね。そして昆虫の蝶、蝶々の蝶ですね、を合わせて蝶々と読むんですけれども、これどんなおもちゃなんでしょうか。編集長、もう想像つきません、教えてください。
これね、びっくりしますよっていうかね、本当に一見するとね、ガラスの瓶の中にペット樹脂の蝶が入ってるだけなんですけれども、瓶のね蓋を叩くとセンサーが反応して蝶が瓶の中を飛び回ったり、停止しながらゆっくり羽を動かしたりするんです。この蝶の滑らかな動きを見てるとね、どうしてこんな風に動くのかね、不思議な気分になって、見とれてしまうというね、そんなおもちゃなんですよね。
生きているような感じで動くんですか。
そうなんですよ。である、決まった叩き き方をすると、はい、コミュニケーションモードというのに入って、はい、指定した回数だけ羽を動かす指示というのもできる。およそ3分間ね、刺激や振動を与えなければスタンバイモードに入って腸の動きは止まるんですね。瓶を1回叩けばスタンバイモードが解除されて再び動き出すという仕組みです。まあ、これはどういう原理で動いているのか、まあ、不思議ですよね。
夜も眠れません。
その4、カップヌードルご飯。カップ麺の代名詞といえるカップヌードルが電子レンジで作る即席カップライスとしてこの夏登場。ところが発売直後にあまりの人気で供給が追いつかず販売中止になってしまいました。今月下旬には販売が再開される見込みなんですが、編集長、私まだこの商品一度も見たことないんですけれども、どういったものなんでしょう。
本当にこれ勢いすごかったんですよね。あっという間に、まあ、販売中止っていうことになっちゃったのでね。これはね、まあ、どういうものかというと、はい、そのまあイメージとしてはカップヌードルを食べた後にね、残ったスープにご飯を入れて食べたことがあるということね。
あるある
覚えてないでしょうかね。
ありますよ、
うん、このカップヌードルご飯というのは価格は1個250円カップヌードル味の他にシーフードヌードルの味もあるんですね。
いいですね、
うん、で電子レンジの普及率が 94% に達する中でね、各食品メーカーはレンジで調理するスタイルの即席食品に力を入れてるんですが、日清食品はカップヌードルというね、まあ、電化の宝刀武器に市場拡大を狙うという戦略なんですね。で気になる味なんですが、はい、スープだけではなくてカップヌードルの揚げた麺の風味まで再現されてるんですね。カップヌードルと、まあ、食べ比べてみるのも面白いかもしれないですよね、はい。ちなみに500ワットのレンジでおよそ5分半で出来上がり、ということなんです。調理後の重さはおにぎり2個分ほどだそうですよ。
その後、グルーポン経済化。ホテルや飲食店などで割引などのサービスが受けられるクーポンをネットで共同購入するサイトが注目を集めています。グルーポン系サイトと呼ばれるこれらのサービス、なぜ今注目を集めているのでしょうか。
これね、はい、グルーポン系サイトって言ったのはうちなんですけどね。
あ日経トレンディで命名したということです。
そう、似たような、ね、サービスが本当にいっぱい出てきているということなんですが、うん、これはね、有料の、ま、クーポンをみんなで買おうというね、そういうサービスなんですけども、はい、例えばね、ある商品の販売数が増えるごとに価格を引き下げるネット上の共同購入サイトありますよね、でこの手法をホテルや飲食店といったクーポンに応用したのがクーポン共同購入サイトなんですね。この手のクーポン共同購入サイトというのは最初から半額程度の価格を提示する代わりに販売数量を限定するという点が特徴なんです、
はい。これは提供するお店側にはどんなメリットがあるのかっていうのは不思議なんですけど、
うん、まずね、お店側としては確実に来店するお客さんを、ね、見込めるということなんですね。そのためにね、販売されるクーポンというのは販売数量に上限と下限があるんですね、
はい。
つまり売り切れることもあるし、うん、人気が集まらなかったらクーポンの販売そのものが成立しないこともあるというわけなんです。でこれだとね、お店側はまとまった数のお客さんを得られるか、安い価格での商品提供というのをやめるかのどちらかになるわけじゃないですか、
うんうんうん、
そうするとリスクは減るわけですよね。
なるほどね、
うん。あとお客さんの方で言うとね、はい、自分が購入したいクーポンの販売数を増やして成立させるためにツイッターや SNS で、まあ、口コミの輪を広げようとするわけですね。でそうすると、まあ、お店にとっては宣伝になるわけですね、うん、まあ、そういうメリットがあるということです。
すごいですね。ではこのグルーポン系サイトについて番組の後半でもっと詳しくご紹介します。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。
今回はグルーポン系サイトが急増した理由と題してお伝えします。編集長、今この手のサイトは IT ベンチャーだけではなくてリクルートや優先などの大手企業も参入していて百花繚乱といった感じになってますよね。
そうなんですよね、うん。
でこれらのサイト運営者はどのように利益を得るんでしょうか。
はい、これ販売するクーポンは運営会社が提供するお店と共同でね企画をして作成するんですね。はい、販売されたクーポンの代金は一旦運営会社に入って手数料を引いて店側に支払われるという仕組みなんです。まあ、通常営業と違って入金時期が明確じゃないですか。はい、だからお店の経営が安定するというメリットもあるんですね。手数料は運営会社によって異なるんですけれども2割から5割程度というのが一般的なんです。
はい、この運営会社お店双方に利益があるような仕組みになっているということなんですね。はい、そうですね。ウィンウィンということですね。うん、お店は確実な集客ができてお客さんは安くサービスを受けられるということでしたら、うん、この手のサイトはかなり急成長しそうですよね。
うん、そうなんですけどもね。ただ一方でね、まあ、こういったサイトの運営でね最も難しいのは魅力的なクーポンを出し続けるということなんですね。あとクーポンを提供する店舗の開拓というのは難しくてね、そのサービスの関係者によるとね営業に行ったお店で、まあ、競合他社とバッティングすることもあるみたいで、はい、まあ、すでにね人気のあるお店は奪い合いの状態ということなんです。こうした状況の中でね営業面でリードしているのは優先やリクルートなんですね。他のサイト運営を通じて、まあ、多くの、ね、店舗と取引があるじゃないですか。はい、それが強みになっているんですね。
なるほど。8月にはアメリカのグルーポンが日本のクーポットを買収してグルーポンジャパンを設立すると発表しましたよね。うん、今後ますます競争が激しくなりそうだなと思います。
そうなんですよね。ただね各社ともね参入が増えるというのは歓迎というムードなんです。うん、このジャンルの認知度が高まって利用者が増えるというふうに口を揃えてるんですね。はい、とはいうもののクーポンを定期的に用意できなくなったりとか、うん、取引が成立しないクーポンしか掲載できずに開店休業状態のサイトももうすでに見かけるんですね。なのでね半年後ぐらいにはある程度の淘汰が進むということがね予想されますよね。
ちょっと厳しい世界でもあるということですね。うんうん、でこういったサイトは実際にはどういったクーポンがあるのか教えてください。
そこが一番気になるところですけれどもね。はい、過去に販売されたクーポンで圧倒的に多いジャンルというのは飲食店が提供したものなんですね。うんうん、あとギフト券販売というのも活発なんです。でこれはサイト側が会員数や販売実績を、まあ、増やすために行ったものなんですけれどもね。はい、ニコポンというサイトはハーゲンダッツのギフト券を14時間で3000枚販売したそうなんですね。
すごいですね。うん、だってちょっと見ますと、うん、まあ、普段なら660円するものが100円から150円で買えちゃうんですよね。うん、クーポン使うと。
うん、
まあ、すごい。
だからまあこの短時間でね3000枚売れちゃったというのも理由は分かります
ね。
最近ではねある特定のジャンルだけを販売するサービスも増えてるんですね。うん、例えば映画チケットやあるいは焼肉のねそういった専門のサイトですね。はい、今後もねジャンルやターゲットを絞ったサービスというのが増えそうですね。
釣り好きの編集長ならあの釣り用具とかサービスのクーポンとかあったらいいですよね。
あ、いいですね。半額なるといいかな。
目がキラーンとなりました。
あ、行きたいって
行きたいって。あ、なんか送迎付きで釣りと か、 なんかそういうクーポンとかもいいですよね。さあこのクーポン共同購入サイト、昔からあるクーポン配布サイトとはまた利用方法が違うんですよね。どうやって使うんでしょうか。ま
あ、購入操作というのはね一般的なネット通販と同じで簡単なんですね。購入ボタンを押してクーポンの購入数と支払い方法を選んで申し込むんですね。はい、購入したクーポンが郵送で届く場合もあるんですが自分で印刷できるものが多いんですね。代金の支払いはクレジットカードというのが基本なんですが一部のサイトでは電子マネーにも対応してます。
はい、でこのクーポンを購入する時の注意点というのはありますか。う
ん、あのクーポンの発売開始時間というのはサイトによって異なるんですね。はい、深夜0時からもあればお昼12時というのもあるんです。うん、お昼12時からというものは会社員やね OL が昼休みにチェックすることを想定しているためなんですが、はい、まあ、そのせいかね数十分で売り切れるということもあるそうなんです。
すごいですね。
あとクーポン購入後のトラブルというのにも気をつけたいんですね。はい、例えばクーポンを利用する前にお店がなくなってしまう可能性もあるんですね。うん、この場合に備えて、まあ、返金すると明記しているサイトというのを選びたいです。うん、ただしクーポンを、まあ、購入したサイトそのものがなくなってしまえば対応は、ね、難しいんですね。うん、なのでね高額のクーポンや有効期限の長いクーポンを買う場合はねサイトの運営状況を見極めた方がいいですよね。
はい、そこを注意して購入ということですね。うん、はい、現在サービス提供エリアは東京や大阪が中心といったところですね。
はい、 大都市が中心なんですけれども、地元に密着した共同購入サイトこそ地方に必要という声もあるんですね。まあ、今後地方での普及がこのジャンルの発展の鍵となりそうです。
はい、面白そうですね。
今日ご紹介した内容は発売中の日経トレンディ10月号に詳しく掲載されています。ぜひチェックしてみてください。パワーピックアップ、今週はグルーポン系サイトが急増した理由についてお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
こうしたね、クーポン共同購入サイトというね、はい、その新たなジャンル、まあ、注目のジャンルのサイトもご紹介したわけなんですけども、まあ、気になるので、ね、その実際中身どんなのっていうのが気になるじゃないですか。例えばどういうものがあるかというと、はい、これがまた面白いんですよね。カーシェアリング12時間体験っていう、これが13,460円というものが1,980円で
安すぎる。
まあ、これもう過去の例ということになりますけどね。例えば花火大会を楽しめるクルージング、はい、通常だったらば25,000円というのが12,500円とかね。あと東京ミッドタウンにある人気カフェレストランのね、はい、創作料理の特別ディナーコース2人分が、うん、まあ、これ通常6500円が2000円とか、
うん、安すぎますよ絶対
あとヒルトン東京ベイの特別室1泊というのが、はい、まあ、通常75,000円というのが38,500円、はい、さらに体験ダイビングの送迎付きでということで伊豆とかね、真鶴とかね、そういったものが通常は15,000円が3,000円という、はい、もう非常に魅力的な価格になってるわけですよね。
こんなに安いとちょっと心配になってしまいますけれどもすごいですね、うん、利用したいな。
うまく利用すれば消費者にとっては非常に、まあ、お得になるということなわけですよ ね、はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。Trendy.